ケリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮テルオです。10月も半ばになりましたけれども、まだ日中は20度以上あって結構あったかいですね。まあ本当に過ごしやすい時期なんですけれども、まあそういった時期ももうしばらくなんでしょうか。どんどん秋も深まってきたようです。皆様お過ごし、いかがお過ごしでしょうか。さて、このところの住宅減税やエコポイントのおかげでしょうか、昨年に比べますと住宅の業界も非常に忙しくなっております。ただ、言い方を変えますと、それぐらい昨年の仕込みがひどかっただけなんですけどね。さて、そのせいでしょうか、こんな質問を聞くことも増えてきました。貯金が全くないんですけれども家を建てられますでしょうかと。まあ私のような古い人間からしますと思わず聞き返してしまいそうなんですが、まあ言われてみれば不動産屋さんの広告なんかでも家賃並みの負担で憧れの一戸建てのまあそんなような広告もありますし、その内容をよく見てみますと、月々のね支払い例としまして月々5万9800円、2年固定金利、返済期間40年の場合と、こんなような内訳まで入ってます。これ見たらなんか家賃とあんまり変わんないかなというふうに思われるかと思うんですけれども、実際はどうなんでしょう。今日はそんなようなお話をしていきたいと思います。24分間楽しみにしていてくださいませ。はい、今日は不動産屋さんの広告なんかでね、自己資金ゼロでもっていうようなそういう広告のお話もしてるんですが、月々5万9800円、2年固定金利、返済期間40年の場合、こんなような内訳が入ってたりするんですね。で、広告の内容をよく見てみますと、やっぱり同じような金額の家賃を払うぐらいだったらもっと広くて新しいマイホームを買った方がマシではないかと、そんな風に思われるのも無理はないかと思います。他にもねきっかけはいろいろあるようで、例えば親御さんや友人にアパートの家賃なんか払うのはもったいないと、払ったところで自分のもんにはならないんだし、そんな風に言われてみたり、結婚するんなら家ぐらい買わなきゃダメだろうとか、あるいはローンを組むなら若い時の方がいいよと言われたので仕方なく家を買ったという話も聞いたことはあります。そう思う気持ちもわからないではないんですけど、やっぱりそういう理由で貯金がないのに家を建てようとするのはやめた方がいいかと思います。特に結婚して間もない時期では、あるいは結婚前ならなおさらですけども、自分たちの生活もよくわからないわけですし、生活スタイルによって間取りが大きく変わることもあまり理解はされてないかと思います。また35年もの長期間のローンを払うリスクや覚悟もまだしっかりしてないんじゃないでしょうかね。それと賃貸と違って持ち家の場合は毎年土地と建物の固定資産税を払い続けることになります。また住宅ローンを払い続けている期間であっても、修繕やリフォーム費用が必要になるんですね。このあたりの負担が、賃貸とは明らかに違うところかと思います。ですから厳密には家賃並みの負担で持ち家を維持するのはまず無理だと思います。はい、それではですね、じゃあ実際のところ自己資金が本当にゼロでも まあ、貯蓄が本当にゼロでも家は建てられるんでしょうか。これは気になるところかなとは思うんですけれども、ちなみに銀行の住宅ローンの説明書を、よく見てみますと、不動産評価額の 100%、それに伴う諸費用も全て融資いたしますと、まあ、書いてあることが多いので、その意味では、自己資金や貯蓄がゼロでも家を購入することはできますし、実際に、まあ、過去にはそういう方もね、それなりにいらっしゃったようです。ただ最近はちょっと審査基準がね変わってきました。つまりパンフレット通りであれば融資可能であるケースでも、金融機関の方の審査、審査で通らなくなってくることも出てきたんですね。まあ、あの理由ちょっと考えてみたら割と単純かなと思うんですけれども、過去に自己資金ゼロの人に融資した結果、まあ、破綻した案件が多かったからというのが本当の理由のようです。じゃあなぜそういった方々破綻してしまったのかと、まあ、そういった理由も考えてみればすぐに想像がつくかと思います。具体的には一生に一度の買い物である、まあ、そういうね大きな買い物である住宅を購入しようとするならね、年収の多少にかかわらず、まあ、少しでもお金を貯めようと考え、まあ、たとえねあの必要な資金の3割とまでは言いませんけれども、まあ、いくらかの、100万円単位の貯金ぐらいはあるだろうと、審査する側もやっぱりそういうふうに考えるわけなんですね。しかし家を購入するにあたって自己資金がゼロということは、毎月得られる収入を全て消費に回していると、まあ、そういうことに他なりません。また人間の消費パターン、家を買ったからといってすぐに変わるわけではありません。ローンを返している間であっても、欲しいものにはついつい手が伸びるでしょうし、ご主人の仕事が変わったり、あるいは出産などを機に奥さんの収入を当てにできなくなった瞬間、まあ、破綻するリスクが一気に高まることになるからなんですね。ですから審査する方の人間はなかなかこういった場合ちょっとシビアに考えざるを得ないということなんです。はい、住宅ローンの銀行さんの審査が、このところ厳しくなってきてるというお話もしてるんですが、あの金融機関さんによっては登記費用や土地の仲介手数料、また申し込みのための事務手数料や保証料などはもうそもそも最初から融資対象になっていないというところもあります。ですからその場合は自己資金の方から全て払う必要が出てくるんですね。これら全部足しますと100万円以上になります。ですから貯蓄が100万円以下という時点で結構厳しく見られちゃうんですね。それとあの銀行の審査そのものが、まあ運よく通ったとしましても、住宅を取得した翌年にはかかってくる不動産取得税、まあ、建物に関しては規模が大きくなければ、結構かからないこと多いんですけど、土地の場合はやっぱりいくらかはかかりますね。それと毎年の固定資産税、これも最初3年間は少ない、まあ、半分強ぐらいなんですかね。ですから4年目にいきなりポンと、まあ、倍近くになりますので、まあ、こういったものを払っていくということを考えますと、貯金が文字通りゼロに近い状態で家を建てるのは非常に危険であると言わざるを得ません。じゃあ家買うの諦めろって言うんですかと、いえいえ、まあ、そういうわけではないんですけれども、あのここは考え方をねちょっと変えまして、まずはローンを支払っていけるような、まあ、そういった生活パターンをある程度確立してから家の購入を考えても決して遅くはないと思います。まああのもちろんそういうパターンで生活していきますと、だいたい必要予算のね1割程度は貯蓄もできていくかなと思います。それよりもね、安易に一生の買い物をしたら、 破綻への道を歩き出すことにもなるかもしれません。少なくとも現在の収入をある程度下回る支出で生活できるようにした方が、出産や病気などのさまざまなリスクに備えることもできます。ですから銀行の審査これから、受けようとしている人もね、中には聞いてらっしゃるかと思うんですけれども、最低限、審査を受ける前に借金、ローンとかね、今組んでるローンとかそういったものは最低限完済して、で貯蓄も100万円200万円なんとか頑張って貯めてから審査通す方が本当はいいかなとは思うんです。貯蓄ゼロっていうのは非常にリスクが高いというのだけは、覚えておいていただけたらと思います。さて、今日もね、24分間、楽しくお話しさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。では、この曲を聴きながらお別れになります。本当にありがとうございます。